お前最近なんだか元気だな。
わかる？最近ピエロにタップダンス教わってんだよ。
ピエロにタップダンス？
あなたの人生に彩りを。毎週木曜日と金曜日、東海市大田町公民館にてピエロが教えるタップダンス教室。チャーボ。
共に作る安心快適生き生き都市。このプログラムは東海つながるチャンネルが愛知県東海市からお送りいたします。
いよいよ一度好きにやらせろ。
さあ始まりました、ヨギ隆一の好きにやらせろ、略してヨギスキ。この放送はシンガーソングライター、そしてネオジャパネスクのギタリストをしているヨギ隆一がお送りします。はい、ということで、すいませんね、最近あんまりヨギスキを更新できていなかったんですけれどもね、4月12日にですね、ネオジャパネスクライブがございまして、それが終わってようやくちょっと一呼吸置けるということでね、まあ、ちょっと今日はそのライブレポも含めてね、お話をさせていただこうかなと思っております。はい、ということで、4月12日中日ホールで行われましたネオジャパネスク飛翔フューチャリング杉蔵というね、ライブあったんですけれども、このライブですね、もともと中日ホールという新しく完成するホールがですね、まだ中日ビル自体がオープンしていなくて、プレオープンということで、オープニングイベントの一環として我々ネオジャパネスクライブをさせていただいたんですよ。でね、もちろんまだオープンする前ということもありまして、まあ、いろいろと大変なことがあったんでね、ちょっとそれもね、お話ししたいなと思うんですけれども、まあ、まずね、ネオジャパネスクって、いつも僕ヨギ隆一がこう舞台図面を作ったりとかしているんですよ。で、舞台図面って、メンバーがね、どの位置に配置をされていて、例えばネオジャパネスクの場合は和太鼓は、平台でね、こう台を作って、その台の高さがどれぐらいの高さでとかね、ドラムの台はどれぐらいの高さでとか、全部それをこう舞台図面に書き記していくっていうね、まあ、そういう図面を作るんですけれども、だいたいどこの会館さんもその舞台図面の舞台の平面図にはサイズが分かるように縮尺で一間幅でだいたいこうマスができてたりするんですよ。でもそのマスを見て、平台の大きさがこれぐらいでっていうのをね、こうでここに配置してとか、そういうのをね、作っていくのがまあ普通のセオリーなんですけれども、まあ、まだオープン前ということもあり、その舞台平面図っていうのがそういうマスのない状態のものしか送られてこなくてですね、もう一から、サイズだけを聞いて、舞台の奥行きが6メートルでとか、そういうのだけを聞いて自分でね、マスを書いて、そこからこう始めたんですよね、この舞台図面を作るというプロセスをね。だからすごいなんか大変だったんですけれども、で、あとはこう舞台がですね、こう中日ホールの舞台ってちょっと特殊だったりとかして、昇降式の舞台なんですよ。電動で自由に高さを決めれたりするんですけれども、決めれるがゆえにいろいろとしっかりとね、考えていかなければいけないということもありまして、まあ、本当は当初ね、こう前後の奥行き感を出すために、一応こう舞台を前と後ろを真っ二つに割って、前側と後ろ側で高さを変えることもできたんですよ。で、その前後のね、高さを変えると、まあそれはそれでいろいろと弊害が起きてきてしまいまして、で結局ね、だいたい750mm、 75cm ぐらいステージを上げた状態で作って、 今回いろいろ決めていったんですけれども、まあ、ステージ今回ねライブを見に来てくれた方はちょっと分かったと思うんですけども、ステージの色が黒色だったと思うんですよ。でこれ本当は本来は木目の色だったりするんですけど、元々の素の状態の舞台は中日ホールもね木目の色なんですよ。でもやっぱりこう照明を映えさせようとかね、かっこよく黒いタイトな感じで見せたいなと思った時に、黒いリノっていう黒リノっていうものをねこう下に敷き詰めて、で真っ黒にしてこう照明映えするようにね作ったりとかしていて、で今回それをするために前後の高さを変えちゃうと黒リノが張れないから全部フラットにして、でさらにちょっとこうマニアックな話をすると、和太鼓が乗っていた平台で作ったちょっとしたステージがありまして、一尺四寸の高さでね作ったりとかっていうのも全部舞台図面に書き起こしていったんですけども、それがねもう本当に最初の段階で何も情報がないところから作り上げていってすごい大変だったなーって今思い出せるんですけれども、まあそんなこともありながらね、でもやっぱりね新しいホールだから、まあ、機材もすごい綺麗だし、もちろんねその全ての楽屋とかも全て綺麗ですし、何もかもが綺麗でやっていて気持ちがいいのと、あとこう演者側として嬉しかったのはね、やっぱり音がデッドだったんですよね。うん、音がデッドな状態ってどういう状態かっていうと、無駄な反響がない状態と言ったらいいのかな、それをデッドな状態と呼ぶんですけれども、無駄な反響がないから他の楽器の音がすごい聞きやすかったりするんですよ。でこれまあ、デッドの反対でライブって言葉があるんですけども、ライブな状態っていうのはすごい音が響いちゃう状態。でも逆にこのクラシック音楽とかをやるような場所ではライブな方がマイキングとかじゃなくて普通に生の音で聞かせたい時にすごいいい響きを得られたりするんで、ライブに作る箱とかもあったりはするんですけども、まあ、僕らみたいなねロックバンドというか、まあ、激しめないろんな音が、流れているようなバンドでは、まあ、デッドな方がやりやすくて、ステージ上がすごいデッドでやりやすかったなっていうのがねありまして、まあ、そういうのも含めてねなんかやっぱりこう新しいホールでやれるのっていいなぁなんて思いながらねやっておりまして、でやっぱりまあホールもねその新しくて気持ちが良かったし、まあ、今回やっぱなんといってもねゲストに杉蔵さんが出てくれたということで、まあ、杉蔵さんルナシーのルナシーのギタリストなんですけども、それ以外にもね X ジャパンであったりザ・ラストロックスターズであったりとか、まあ、そういうもうすごいバンドに在籍している超スーパーギターヒーローなんですけども、だから僕らの年代からしたらねもう小学生ぐらいの時からずっとこうルナシーとかの音楽に触れているわけですから、あの時聞いていた音を奏でていた人が今自分の目の前で音を奏でているっていうね、まあ、なんともこう不思議だしなんか光栄だけどなんだろうなこう恐縮だし恐れ多いしみたいなね、なんかいろんな感情がこう複雑にこう入り乱れながら僕は演奏をしていたんですけどもね、でもね実は当日正直あんまり緊張はしていなくて、っていうのもね前日のリハーサルの方が実は緊張していて、杉蔵さんと一緒にコラボする曲を、まあ、どういう風にコラボをするのかって前日のリハまで何も決まっていない状態だったんですよ。で前日にリハーサル入って杉蔵さんとね直接やり取りをしながら、まあ、じゃあどういう風にやっていきましょうみたいなね、で結構杉蔵さんも僕たちにこう寄り添ってくれていて、まあ、割とアドリブで自由にやってくれていいよっていうのをね言ってくださっていたので、なんかすごいそういう、こう杉蔵さんの心配りというか気遣いによって我々かなり救われる部分もあったりとかして、なんか結果的には当日なんかはねもう本当に準備終わって、じゃあ楽屋戻ってメイクしてヘアセットして衣装着替えてあとはもう本当に楽しむだけっていうね、もうそういうマインドでステージに立つことができたので、多分他のメンバーもね同じようにすごい伸び伸びと演奏していて、なんかあんなにこう まあ、僕含めてすごい楽しかったし、あんなに楽しそうに演奏しているメンバーの姿も見れて、いやなんかちょっとこう感慨深いなというかね、やっぱ思ったんですよね。そうやってね、なんかこう憧れの人が目の前でギターを弾いていて、自分のバンドの音をバックにね演奏していて、で会場には自分たちが呼んだネオジャパネスクのファンの人とかね、あの僕を知ってくれている人たちとかね、逆にこう杉蔵さん目当てで来た杉蔵さんファンの方々とかもいっぱいいらっしゃって、まあ、いろんな人がいる中で、僕たちネオジャパネスクと杉蔵さんが一つに融合した音を聞かすことができたっていうのをね、もうあんな幸せな空間ないなと思ってね、まあ、僕としてはもう本当に未だに余韻に浸っているんですけどもね。まあでもやっぱりこうああいうすごいこうもう一流の方と一緒にこうステージに立てると、もうその後にね一皮も二皮も剥けた状態でこうライブに臨めるということでね、もうかなり本当に今回は杉蔵さんの胸を借りまして、かなり僕ら自身成長したんじゃないかなと思いますね。だからなんかこれからもネオジャパネスクいろんなライブをしていくと思うんですけれども、もう本当にどういう風にこうバンドが仕上がっていくんだろうなって、なんかこうそういう期待も込めてね、こう皆さんにもね今後のネオジャパネスクどういう風に動いていくのかというのを楽しみにしていただきたいななんてことを思っております。はい、まあ、そんな感じで、4月12日見に来てくださった方々ね、本当にありがとうございました。もうね見に来れなかった方もね気持ちは届いておりますのでね、皆さんの分まで本当にしっかりとこう最高の空間を作り上げてまいりましたのでね、またどっかでこの映像が見れるといいななんてことを思っているんですけれどもね、まあそれは難しいのかな、どうなのかな、ちょっと分かんないですけども、またねこういう本当に杉蔵さんとご一緒する機会とかがあれば嬉しいななんてことを思っております。はい、そしてですねネオジャパネスク、まあ、ちょっと告知事になってしまうんですけれどもね、YouTube チャンネルもやっておりますし、最近はですね FM 愛知さんの方で、レギュラー番組、ラジオのレギュラー番組決まっておりまして、ネオガクレディオというのをやっておりますのでね、ぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。毎週土曜日深夜2時30分だから、日曜日日付的には日曜日になった、2時30分ですね、夜中の2時30分から30分間放送されておりますのでね、ぜひ皆さんチェックしていただけたら嬉しいなと思います。もちろんね深夜2時半からの放送なんで、なかなかこうリアルタイムでは聞くの難しいよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういう方はですね、ラジコというアプリがございまして、そちらでねこうネオジャパネスクで検索していただけると、我々の番組追っかけ配信という形でね聞くことができますので、1週間だけそのアーカイブ残ってますんでね、ぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思います。そしてネオジャパネスク各種 SNS もやっておりまして、まあ僕がおすすめなのはネオジャパネスクの公式の LINE があるんですけれども、 LINE を登録していただくと、ネオジャパネスク側からね勝手にいろんな情報が入ってきますのでね、情報の見逃しがないということもあって、やっぱ LINE をおすすめしているのでね、ぜひLINE 登録よろしくお願いします。そしてね SNS 他にも X あと Facebook Instagram やっておりますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらいいなと思います。それからね毎月 YouTube で生配信もしていたりなんかするのでね、そちらもぜひよかったら機会があれば見ていただきたいなと思います。はい、まあそんな感じで、本日もいろいろと喋ってきましたけども、お別れの時間が近づいてまいりましたということで、お便り番組宛てメッセージはツナちゃんのメールフォームから、また X でハッシュタグよぎすきをつけてツイートしていただければどんどん拾っていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日も良い一日をお過ごしください。バイバイ。
大な人だ。ジョン・レノンと僕は違う。だけど僕ら同じ人間だ。だから今日も歌を歌う。
何それ？
東海つながるチャンネルだよ。愛知県東海市からポッドキャストで配信中。みんな聞いてね。